番特集、みんなで考えよう医療費のこと。30年間で2倍以上に、 44.3 兆円と書いたスケッチブックを持ち、何の数字と問いかけている表紙の写真が載っています。表紙の年間 44.3 兆円、みんなは何の数字かわかったかな？答えは国民医療費、令和元年だよ。国民医療費とは、国内の医療機関などで保険診療の対象となる傷病の治療にかかった費用の推計のこと。国の医療費の棒グラフがあります。平成元年から令和元年まで5年ごとの医療費を表した棒グラフです。平成元年には 19.7 兆円だったものが、6年には20兆円を超え、平成11年、16年には30兆円を超え、21年には35兆円、26年には40兆円、そして令和元年には 44.3 兆円になり、どんどん増えて30年間で2倍以上になったことを表しています。ここからは息子と母親らしいイラストがあり、2人の会話とともに医療費のことを考えていきます。医療費が増加すると何か問題があるの？このまま医療費が増え続けると保険料が上がったり、今の制度を維持するのが難しくなったり、困ることになるの。あなたは今健康だから興味ないかもしれないけど、医療費のこと一緒に考えてみようよ。医療費増加の背景は、高齢化や医療の進歩だけでなく、医療機関のかかり方や生活習慣病患者の増加も関係しています。日本の医療保険制度って？日本では全国民が医療保険に加入する国民皆保険制度が昭和36年に導入されました。それまで国民の3分の1はどの医療保険にも加入できない無保険の状態で、必要な医療が受けられずに亡くなる人が大勢いました。制度開始から60年以上が経過し、保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで希望する医療機関を受診できることが当たり前になっています。改めて日本の医療保険制度について見ていきましょう。世界に誇る日本の医療保険制度、国民全員を保障する公的医療保険。僕は病気しないし、保険料を払うのがもったいないから無保険でいいや。それは違うわ。医療保険は自分の意思で加入する加入しないを決めるものではないの。医療保険制度はみんなで支え合う制度なのよ。あなたは今保険料を納めるだけの支える立場かもしれないけど、病気や怪我をして支えられる立場になる可能性だってあるのよ。少ない自己負担で高度な医療。年代別自己負担の割合。対象、就学前、自己負担2割負担、保険者給付8割給付、小学生から69歳、3割負担、7割給付、70歳から74歳、2割負担、現役並み所得のある世帯は3割、8割給付、75歳以上、1割負担、現役並み所得のある世帯は3割、9割給付。ただし、令和4年10月1日から一定以上の所得のある世帯は2割に変更。15ページに関連記事があります。その他の給付など、 入院・手術などで自己負担が高額になる場合は、家計の負担とならないように、世帯の収入・所得に応じた限度額まで減額される高額療養費という制度があります。また、出産育児一時金や葬祭費、人工透析費用の給付など、さまざまな給付制度が用意されていたり、自治体も各種検診、健康審査や保健指導を推進したり、多方面から皆さんの医療をサポートします。僕は3割負担か。病院で3000円払ったとすると、医療保険が7000円払ってくれているってことだね。おばあちゃんが人工関節の手術をしたとき、医療費は数百万円かかったけど、高額療養費制度のおかげで支払いが6万円ぐらいで済んだのは本当に助かったよ。医療機関を自由に選べる。日本では健康のためにかかりつけ医を持つことが推奨されていますが、基本的には医療機関を自由に選べます。世界の医療保険制度、イギリス、医療機関や医師を自由に選べない。アメリカ、公的保険に加入できるのは高齢者や障害のある人、低所得者に限られる。日本の医療保険制度は WHO 世界保健機関から世界1位と評価されたことも。日本の医療保険制度は恵まれた制度なんだよ。みんなでこの制度を守って次の世代にも引き継いでいかないといけないね。僕たちにもできることってあるのかな。医療保険制度を守るために、私もできる6つのこと。1、かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。皆さんの日頃の健康状態や生活背景を知っているかかりつけ医がいれば、体調などについて気軽に相談ができ、必要に応じて専門医を紹介してくれます。また、かかりつけ薬局があれば、薬のもらいすぎなどを防ぐことができます。2、重複受診はやめましょう。重複受診をすると、病院の数だけ初診料が重なり、医療費負担が増えるだけでなく、検査や処置が増えることから、体への負担も増えます。セカンドオピニオンとの違い。病気の診断や治療方針について、主治医以外の医師からの意見を求めることをセカンドオピニオンと言います。主治医にセカンドオピニオンを受けたいと申し出て、検査データやレントゲン写真などを提供してもらい、他の医師に相談します。治療行為ではないので、保険適用外の自費となります。3、時間外受診は控えましょう。緊急でない時間外診療は割増料金がかかると同時に、急病患者の治療に支障をきたす場合があります。4、整骨院・接骨院の適正受診。日常生活の疲れなどから起こる慢性的な肩こりや腰痛は、健康保険の対象になりません。QR コードが載っています。5、ジェネリック医薬品、後発医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、厚生労働省の認可を得た新薬と同じ有効成分を含む医薬品で、新薬に比べ低価格です。まずは医師や薬剤師に相談しましょう。データ。ジェネリック医薬品の使用割合は約 79% です。厚生労働省ホームページより、令和3年9月診療分の全国平均。なお、 ジェネリック医薬品の使用割合は、ジェネリック医薬品の数量を、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の数量と、ジェネリック医薬品の数量を足したもので割って算出します。QR コードが載っています。6. がん検診を受けましょう。早期発見、早期治療。令和元年度の大東市の死因別割合、総数の円グラフが載っています。説明、がん、悪性新生物 30%、心疾患 20%、肺炎 11%、老衰 6%、脳血管疾患 6%、不慮の事故 2%、その他 25%、大東市統計書令和2年より。説明終わり。円グラフが示す通り、市の死因別割合の第1位はがんです。しかし、がんは早期に発見できれば、決して怖い病気ではありません。がん検診は不要不急ではありません。不要不急の外出自粛が求められたコロナ禍の影響もあり、がん検診の受診率が低下しています。これは、がんの早期発見の機会を失った人の増加を意味し、今後、がんが進行した状態で発見される人が増加すると言われています。自覚症状がないから、新型コロナが収束してからと考えるのはとても危険です。がんは自覚症状が出てからでは、想像以上に進行している場合があります。がん検診を定期的に受けましょう。がん検診のメリット・デメリット。メリット。早期発見・早期治療で命を守れる。早期発見により身体的・経済的負担が少なくて済む。デメリット。がんが 100% 見つかるわけではない。結果的に不必要な検査や治療を受ける場合がある。メリットとデメリットをよく理解して、健康と安心のためにがん検診を活用しましょう。がん検診で要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。また、気になる症状がある場合は、がん検診でなく、医療機関を受診しましょう。大東市で実施しているがん検診などに関する QR コードが載っています。肝炎ウイルス検査 B 型 C 型が無料で受けられます。肝がんになる最も多い原因は肝炎ウイルスの感染です。肝炎ウイルスは感染してもほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに慢性肝炎から肝がんへと進行する場合があります。対象者、40歳以上、生涯に1回限り、問い合わせ先、地域保健課、874-9500、ホームページの QR コードが載っています。20歳から39歳、大阪府健康推進室、06-6944-9163、ホームページの QR コードが載っています。体験談、市内在住 F さん、30歳。私は22歳から受けていた子宮頸がん検診で、26歳の時に要精密検査の結果が出ました。前癌病変と言われ、3ヶ月おきの経過観察で進行していることが分かり、その後、子宮頸部上散術という手術を受けました。検診を受けていたおかげで、早期発見、早期治療ができ、30歳の時には子供を授かることができました。 がん検診を多くの人に積極的に受けてほしいです。40歳以上で大東市国民健康保険に加入している人は、特定健康診査約9000円相当が無料で受けられます。年1回の検診チャンスを逃さないで、受診期間、受診券が届いた日から令和5年3月31日まで、特定健康診査の受診券が必要です。お手元に届いていない人は、地域保健課までご連絡ください。通院中の人も年1回の受診対象です。特定保健指導の対象者には、保健指導を案内します。無料。保健師などによって保健指導を受けた人の多くは、食事に気をつけたり、運動を意識したり、健康的な生活を心がけるようになっています。保健指導を受けて6キログラム以上を減量した人も、特定健康診査の集団検診のお知らせ、実施日時、11月20日日曜日午前、予約受付開始日10月19日、実施日時12月18日日曜日午前、予約受付開始日11月4日、場所すこやかセンター、定員各60人、同時受診が可能ながん検診、肝炎ウイルス検査、単独受診はできません。肺がん、大腸がん。予約専用番号、875-2745。自分の健康のためになることも多いんだね。そうね、私はまず特定健診を受けてみようかな。問い合わせ、保険年金課。870-4012、特定健康診査、がん検診、肝炎ウイルス検査にかかることは、地域保健課、874-9500。なお、国民健康保険以外に加入している人は、ご加入の社会保険などにお問い合わせください。これで、1番特集を終わります。